恵みをいただく御言葉は、ハガイ書の2章4節から9節です。ハガイ書2章4節から9節、はじめに5節までをお読みいたします。しかしゼルバベルよ、今強くあれ。主の御告げ、エホサダクの子大祭司ヨシアよ、強くあれ。この国のすべての民よ、強くあれ。主の御告げ、仕事に取りかかれ。私があなた方と共にいるからだ。万軍の主の御告げ、あなた方がエジプトから出てきたとき、私があなた方と結んだ約束により、私の霊があなた方の間で働いている。恐れるな。アーメン。一言お祈りいたします。愛する主よ、今朝も私たちはあなたを慕い求めて、この一日の始まりの時間、誰よりも早くあなたを求めてこの宮へと集いました。あなたが一人一人にお言葉をかけてください。このしもべの唇を清めて、あなたの御言葉を取り継ぐにふさわしく整えてください。これに預かる一人一人の耳を通りよくしてください。ただあなただけに栄光がすべて捧げられ、そして私たちはあなたの栄光を見ることができますように、あなたに習うものとしてください。すべてを期待し、あなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。このハガイ書は今年の初めに何度かメッセージしました。なぜならこの天聖教会が発足して10年、この物件が与えられて10年目、そして、ビジョンが与えられてからは15年目、そのちょうど節目に、今年は当たるわけです。ですから、礼拝の立て直し、それがこのハガイ書に記されており、そしてこのハガイ書の御言葉が2006年、2001年ですね、2001年に与えられて、そしてそれから新しい礼拝の立て直しということで、教会の開拓のビジョンが与えられ、そして祈り求めたところ、既存の新しい教会の開拓ではなく、礼拝の立て直しのことだということが、開拓者である河合幸恵働き人に示され、そして、この宮、この弥生町の2丁目のこの物件が与えられたわけです。ちょうど、10年前の今ぐらいの時期、4月の終わりのぐらいの時期、この弥生町のこの、今ここで礼拝しているこの物件が、与えられたわけですね。そしてこのハガイ書の御言葉にあります通りに、まず仕事に取り掛かれということ、ハガイ書はそこから始まっております。主の宮が廃墟になっているのに、あなたたちだけが板張りの家に、住むべき時であろうか。あなた方はもう本当に右往左往して働いているけれども、あなたが蒔いた種少ししか刈り取れなかった、食べても飽き足らず飲んでも酔えない、稼いでも稼いでもただ穴が開いた財布に、かき集めるような、そういう感じで全然実りがもたらされない。あなた方今までそうだった でしょ。そんな風にして働いても働いても、なんでそういう風になるか、それ主の宮が廃墟になったままだからだ。山に登って、木を運んできて宮を建てなさい。そして私を礼拝する場所をしっかりとあなたが整えなさい、ハガイを通して主は語られました。今私たちの心の内に主の宮が、 ね、主の宮へと通じる道立ってるでしょうか。皆さんの心は礼拝に向いているでしょうか。イエス様に向いているでしょうか。まずそれを立て直しなさい、そこから今年は始まりました。廃墟である宮、それを放置している間は、ね、何をしても栄えない。働いても、ね、そのせっかく稼いだお金もどんどん穴から出ていってしまう。誠にそういうものです。これ、何も、ね、この教会に限らず、すべての人、イエス様をおろそかにしたまんまで働いても働いても結局穴が開いた財布にお金を入れるようなもので、出費がどんどんかさんで、結局、ね、しれず働いて、ね、日曜日という日も休日出勤返上して、でそれで働いても働いても結局穴が開いた財布なんです。それは皆さんのその生活、それ穴を開けるべきではないんです。礼拝に対する穴、イエス様を思う穴、それを開けたまんまにしておくべきではないんです。しっかりと主を礼拝する心を持って御前に集うべきです。そしてこのハガイの予言によって心を奮い立たせられた、ね、総督ゼルバベル、また大祭司ヨシア、彼らは、働いて、そして神殿の、礎を据えるようになっていきます。ここでハガイ、ね、今日のところではゼルバベルよ、今強くあれ、主の見告げ、エホツァダクの子大祭司ヨシアよ、強くあれ、この国のすべての民よ、強くあれ。アメン。もう総督から大祭司から、そして国のすべての民に至るまで、すべての人々よ、強くあれと言われます。なぜ、ね、その強くある根拠、それは主の霊があなた方のうちに働いているからだ。だから恐れるな、ね、ご説に書いてありますね。主の霊です。私の霊があなた方の中に働いている。だから恐れるな。だから仕事に取りかかれ。私があなた方と共にいるのだ。主の見告げ。アメン。主はどういうお方か、ね、私の霊があなた方の間で働いている、その私はどういうお方であると、主は自らを紹介しておられるか、ね、古説ではあなた方がエジプトから出てきた時、私があなた方と結んだ約束により、私の霊があなた方の間で働いていると書いてありますね。あなた方がエジプトから出てきた時に働いた主の霊。エジプト480年もの間、ずっと奴隷として働かされておりました。でもその国から出してくださった主の霊です。パロ、当時の世界の、大国エジプトの首相です、ね、そのエジプトから、ね、何の武器も持っていない、何の戦闘訓練も受けていない、ただ奴隷だった、ね、奴隷根性だった、そのイスラエル人がエジプトから脱出できたのは、まさしくこの主の霊が働いておられたおかげです。皆さんがいかに今まで罪の奴隷、今までの、ね、血肉の奴隷、今までの罪とまた汚れと欲望にまみれた人々との間において、ね、その奴隷生活であったようなものであるとしても、そこから導き出すのは主の霊によることです。主の霊が皆さんに働いているならば、皆さんが以前どんな、ね、奴隷状態だったとしても、皆さんがどうしようもない、ね、罪汚れ、皆さんがどうしようもない癖、ね、そうしたもの、そこから導き出すのは主の霊によるものです。6節、誠に万軍の主はこう仰せられる、しばらくしてもう一度私は天と地と海と陸とを揺り動かす。私はすべての国々を揺り動かす。すべての国々の宝物がもたらされ、私はこの宮を栄光で満たす。万軍の主は仰せられる、銀は私のもの、金も私のもの。万軍の主の見告げ、この宮の これから後の栄光は先のものより勝ろう。万軍の主は仰せられる。私はまたこのところに平和を与える。万軍の主の御告げ。アメン。主の霊が働くとこのことが起こるんです。だから皆さん聖霊を今求めるべきです。聖霊に満たされて、火のような風のような水のような聖霊、その働きに満たされるべきです。皆さんもうすでにイエス・キリストを信じたことによって聖霊は受けておりますけれども、満たされているわけではないですね。聖霊を受けたからといって、もう瞬時に、イエス・キリストの大胆な力強い証人に作り変えられるわけではない。聖霊に満たされなくてはならない、皆さんはもうすでに受けているけれども、もう本質的には、聖霊に受けています、プレローという言葉、本質的に満たされるけれども、プレソー、皆さんが実体として力として受ける、これを今皆さんは求めるべきです。イエス・キリストを証しする証人として、出ていくために、皆さんそれを今一度受けるということを求めるべきです。もう、誠に主はこうすられる。もう一度私は天と地と、海と陸とを揺り動かす。国々を揺り動かす。そうして全ての国々の宝物がもたらされて、そしてこの宮の栄光、以前に勝る栄光で満たす。主はここで仰せられております。銀は私のもの、金も私のもの、確かに、ソロモンは、金銀でその神殿を栄光で満たしました。豪華絢爛で純金がふんだんに使われ、銀はもう、石のように価値がないものとみなされているような、そんなもう全国から金銀がもたらされて、もう物質的な目で見える形ではもう豪華絢爛すぎて、どの国の人々も、あの芝の女王さえもこのソロモンの神殿に、またソロモンの宮に、ソロモンのその、住んでる宮殿を見に来た時、もう息を呑むほどでしたけれども、でもそのような朽ちる金銀の栄光よりもはるかに優れた主の臨在、主の栄光、それで満たすんです。主の臨在、主のシェキナ、主の栄光、主のシェキナというんですけども、その主のシェキナの栄光、それによって満たされた神殿、それは何千万か何億かの価値があるような金銀、そうした金、それによる栄光よりも主の栄光の方がはるかに勝っております。なぜなら金も私のもの、銀も私のもの、金も銀も主が作られたからですね。あの金属、確かに、私たちは、そういった、ものを求めるところはあるかもしれませんけれども、あいにくその金属を作ったのは主なんです。金、銀、金属にすぎません。けれども主は永遠なるお方です。金銀を作られたお方です。私たちは目に見えるもの、目に見える栄光よりも、むしろ主の決して廃れることのない主の栄光を求めるべきです。主の御霊、主の霊を求めるべきです。それだからこの宮のこれから後の栄光は先のものより勝ろうと、旧説聖書は恐れられるわけです。先の栄光、金銀に満ちていたけれども、あいにくソロモンが建てた神殿です。ソロモン、最初の方は信仰が確かに、順調だったけれども、人生の後半は全く、悪いようになってしまった。主を求める心を捨て去って、他の神々、違法の女たちにそそのかされて違法の神々を拝むようになってしまった。そんなソロモンが建てたものの栄光よりも、むしろ主ご自身が皆さんを立て上げることの栄光、それを皆さんは求めるべきです。皆さんはイエス・キリストを信じたことによって、もうイエス様が皆さんのうちに宿っておられます。だから皆さんは、神をお入れする神殿、主の宮であるわけです。皆さん自身がイエス様をお入れしている主の宮であるわけです。この、全ての国々を揺り動かす、もう一度私は天と地と海と陸とを揺り動かす、これ新約聖書で引用されております。そこでも、 聖霊の火が出てきます。これヘブル書の12章なんですけども、ヘブル書の12章、25節からお読みしていきます。ヘブルの12章25節からです。語っておられる方を拒まないように注意しなさい。なぜなら地上においても警告をお与えになった方を拒んだ彼らが処罰を免れることができなかったとすれば、まして天から語っておられる方に背を向ける私たちが処罰を免れることができないのは当然ではありませんか。あの時はその声が地を揺り動かしましたが、この度は約束をもってこう言われます。私はもう一度地だけではなく天も揺り動かす。このもう一度という言葉は、決して揺り動かされることのないものが残るために、すべての作られた揺り動かされるものが取り除かれることを示しています。こういうわけで私たちは揺り動かされない御国を受けているのですから、感謝しようではありませんか。こうして私たちは慎みと恐れとをもって神に喜ばれるように奉仕をすることができるのです。私たちの神は焼き尽くす火です。アメン。ここに出てきますね、その、声が揺り動かす。私はもう一度地であったけではなく天も揺り動かす。ハガイ書の御言葉が引用されておりますけれども、ここで特にもう一度という言葉が強調されております。もう一度という言葉は、決して揺り動かされることのないものが残るために、すべての作られた揺り動かされるものが取り除かれることを示しています。書いてありますね。全くもって、ね、以前のものが過ぎ去って新しいものが来る、ね、新しく刷新されるためには古いものは、ね、揺り動かされて取り除かれなくてはなりません、ね、今古いものをどんどん捨て去っている時期です。皆さんの生活においても実態においても、そして聖霊を求めていく、ね、以前の生き方、以前の自分の人生、それらはもうすでに、ね、揺り動かされて取り除かれて、全く新しいもの、新しい、ね、以前の栄光に勝った、これからの後の栄光は、ね、主の栄光に満ちた、そういう生活を目指して皆さんは今歩んでいるはずです。地上のものはすべて揺り動かされます。そして、ね、ここで、ね、地だけではなく天も揺り動かす。この地もこの天も、ね、揺り動かされるんです。地上のものはやがて過ぎ去り、そして、ね、この、今皆さんが空を見上げて見えるあの空、宇宙、ね、それも揺り動かされます。そしてハガイ書においては、ね、天も揺り動かして、そして全ての国々を揺り動かし、全ての国々の宝物がもたらされ、この宮を栄光で満たす、ね、番組の主が仰せられております。確かに、ね、金銀で満たされること、それもあるでしょう、ね、この天聖教会が、さらに、ね、リッチになっていく、それは、ね、当然求めるべきであり、今後そうなっていくことでしょう。けれども、ね、目に見える金銀よりももっとはるかに優れた栄光を皆さんは求めるべきです。決して揺り動かされることのない天、それを目指して私たちは歩んでいくべきです。私たちの神は焼き尽くす火ですと、ね、このヘブル12章の最後に書いてありますね。焼き尽くす火によって私たちは、ね、燃やされていく。古いものは燃やされて、そして全く新しく作り変えられていく、ね、聖霊の火、それによって私たちは清められて、以前の古い性質、古い自分は焼き尽くされて、そしてどんどん新しいもの、それが皆さんのうちに生まれ変わって立て上げられていく。それによって私たちは新しくされていくんです。私たちは揺り動かされない御国を受けているわけですから、感謝しようではありませんか、ね、 こうして私たちは慎みと恐れと思って神に喜ばれるように奉仕をすることができるのです。私たちの神は焼き尽くす火ですと書いてあります。だから私たちはね、本当に主のその焼き尽くす火によって、もう以前のもの、以前の性質、以前、ね、主を軽んじて、ね、主の宮を放棄したまま、廃墟にしたまま、自分の生活に右往左往して、ね、つまらないことを、つまんでは捨て、つまんでは捨て、そういう生活、もはやそれはやめて、主にあって新しくされる、その生活を求めてこれから歩んでいく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、新しくされたいです。作り変えられたいです。以前のものはもう捨て去る、その勇気、その思いっきりさを与えてください。どうして以前のものを握りしめていたでしょうか。それを握りしめて何か良いことがあったでしょうか。握りしめ続けてきた10年20年はどんな人生だったでしょうか。もはやそうしたものは手放して、あなたの御前に手放し、そしてあなたにあって全く新しく作り変えられて歩みができますように、どうか助けてください。一人一人を新しく作り変えてください。あなたの清き御霊によって、その聖なる炎でもって私たちを清め、作り変えてください。どうかその幸い、その恵みに預かり、以前の栄光にはるかに勝る主の栄光、それがこの宮に満ち満ちて、またそればかりでなく、世の隅々から金銀がもたらされ、金銀における祝福栄光も、どうか私たちという宮のうちに、この私たちというイエス様が住まわれる宮に、その栄光が返ってきますように、どうか一人一人、あなたを求めるこの生徒たち、あなたの宮たちに、あなたが祝福を与えてください。今日いただきましたこの恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。今日も私たちをあなたが愛してくださり、主よ、私たちのあなたの宮をあなたが立て直してくださる、この御言葉を与えてくださったことを感謝いたします。外側において立派なその宮ではなく、主本当に中身において忠実な宮でありますように、立派ではなく忠実な宮でありますように、一人一人をあなたが整えてください。そして私たち自身の礼拝をそれぞれが立て直しして、そしてあなたの御前において怠けていたそのすべてのところを見直しし、そして刷新して、主の御前において礼と誠に満ちた礼拝賛美祈りを捧げる一人一人の宮となることができますように、主よ、あなたが助けてくださることを感謝いたします。そのために私たちをあなたはより動かし、地に直している私たちの性質をあなたがより動かして、それをあなたが刷新してくださり、天にあなたに直しているその性質をあなたが大きく育ててくださり、霊と孫と思った主よ、礼拝に満ち満ちたあなたのに捧げる栄光の賛美に満ち満ちた教会として、私たちをあなたが祝福してください。そしてこの地上において私たちがなすべきその分、御言葉をしっかりと伝え、その御言葉によって守られていき、まだ御言葉を教え守り行うようにする、その働きを本当にイエス・キリストにあって毎日忠実にしていくことができますように、聖霊様、私たちを助けてください。本当に後の栄光の方は前の栄光に勝る私たちでありますように、私たちの信仰をそのような信仰としてあなたが祝福してくださることを感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。今日も